中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、前回からお話しした通り、はい、中村さん不出馬を受けて、うん、でここの12年のですね、はい、あの中村さんの重点施策を、うん、政策というか政策かをちょっと振り返りたいなと思っていて、うん、今日もゲストに来ていただいております。第一牧師公設市場組合長の阿国さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
多分最多出場ですよ ね、
そうですね。
最多出演、
はい、7回目か6回目ぐらいなんですかね。
こと、うんうん、あるごとにお呼びしていたというところで、うんうん、まあ中心市街地、まあ、いわゆる町側問題は中村さんもずっと重点でやってきたってことで、うん、トピックとかがあるごとに阿国さん来ていただいたなと思ってるので、まずは振り返りは市場からというふうにして考えております、うんうん、
はい、
はい、まずは中村さんの1期目からね、かやってきたかと思うんですが、
そうです、
ちょっと当時振り返ってどうですか。
まあ、学生時代に関わりが始まってるんで、ね、2004年からですね、うんうん、そこからその街づくりってなんだろうとか、
うん、
共同のその現場みたいなものがやっぱり街側の中にあったので、そこでまあ4年間活動して、
うん、
でまあ就職してもですね、そのつながりはそのままで、
はい、
街でいろんなことをしてたので、うん、それがまあ選挙終わって当選後もまあ変わらずに、その共同の一つの現場としてずっと関わり続けてたっていうので、
うん、
まあ、政策としてその中心市街地の活性化っていうのが、
はい、
そのあるというより、そのベースにその共同による街づくりみたいなものがやっぱりあって、うん、それがその行政との調整がうまくいってないところがあったりとか、
うん、
市民の声が届いてないなっていうのがあれば、まあ、それをまあ都道議会に届けていって、
うん、
まあ、行政といろいろ調整をするみたいな、そんな感じですよね。
うん、なるほど。じゃあ少し第1期目、どういう課題があったのか、うん、当時どうだったのかっていうのをね、うん、ちょっと阿国さんと答え合わせをしながら考えたいなと思ってたんですけど、
はいはい、
どうでした。1年目、
1期目は、うん、とにかく再整備の話が
再整備、
うん、出ていたので、そこですよね。
建て替え問題ですね、
うんうんうん、
今も建て替えも終わりましたけど、
うん、
そのどこにどう建て替えるかっていう議論の最中だったんですよね、うん、確かね。
そうですね、それが出始めた時だったと思いますね、う
ん、予算も含めてか、
うん、
はい、12年前だと2013
に当選しているので、うん、2014年とかそのあたりから
13年14年、
うん、
阿国さんこの時期ってどうだったかっていうのをちょっと思い出してみましょうか。
そうですね、ちょうど平成25
年に選挙があったん
ですよね、はい、で、うん、ちょうど平成25年っていうのは、ちょうど第一牧師公設市場のですね、
うん、
再整備計画の、
はい、
見直しっていうの話があってですね、うん、実は尾長武志那覇市長の時には、うん、まあ、基本方針案は一応決まって、
うん、
現地建て替え案で仮設方式で、行きましょうということで、
はい、
方針は一応決まってたのが、
うん、
ちょうど平成25年から26年にかけて、
うん、
この第一牧師公設市場の再整備方針案の見直しっていうのが、
見直し
の議論が、やっぱ再発が出てしまったんですね。
うんうんうん、
で、その間、その流れで、まあ、賑わい広場移転案っていうのが、
うんうんうん、
新たな案として、
うん。そうか、ここで浮上してきたんだ。
そうです。
うん、
であって、で、そういう流れの時に、前後に、ちょうど中村圭介市議が、平成25年の市議会選挙で初当選、
そうです
ね、なんですよね。で、ちょうどだから、第一牧公設市場の、この見直し、
はい、
案が、ちょうど突発的に出た時期。
うん、
で、それが、平成26年の、
はい、
9月定例会の時に、
うんうんうん、
まあ、ある議員の代表質問でですね、
うんうんうん、
まあ、当局が、
うん、
この賑わい広場を移転案をベースにして、
うん
話し合いをしていきたいという代表質問がですね、
はい
回答が、答弁が出てきたときに、うんうん、多分中村圭介市議から一方の電話あったんですよ。
うんうんうん、
で、たまたま僕は東日本の、
はい
震災の、うん、支援のちょっとチャリティー関係で、
うんうん、
寄贈の寄付関係でですね、うんうん仙台の方に行ってたんですよ。
うんうんうん、
で行ってて帰りにですね、ちょっと飛行機降りて、那覇空港に到着して、うん当時、携帯電話を開局をしたら、圭介君から電話あって、
うん
大変なことになってますと。
うん、
代表質問でこういうのが出てますよ、役人さんって言って、
うん。
それから各局 NHK、かくめてわーっと電話かかって、それは僕はもう覚えてますね。一方は、圭介市議から
の、ね。なるほどね、うん。それはだから、アグニさんも、その、ベースの案の議論とかに参加もしていない中で、まあ、ちょっと闇の中でというか、
うん
ね、見えないところで、勝手に案が決まっていた。っていうところですね。
そうですね。
思い出してきた。
うん、当時城間幹子市長の一期なんですね。
うん、
で、その流れもあし、またこの市民、松づくり共同って松づくりっていうのが、うん、まあ、ポイントになる時に、突発的にこの賑わい広場移転案と出たのと、うん、当時、結構与党系、野党系、
はい、
結構市民、まあ、分けられて、
うん
で、まあ、歩きいたら、この賑わい広場移転案の説明に関しては、与党議員の各会派には、事前情報を、うん、まあ、公表でありますという話があって、うん、その代わり野党系には、その話が全然なくて。
なるほど。
だから、中村圭介市議含めて野党系の、当時の野党系の市議が、
まあ、中村さん真ん中っていう感じでしたもんね。
う
ん、
で、代表質問でこういう回答出たって、うん、みんなもびっくりして。
うん
そういうことの経緯があって、それから再整備に関して、賑わい広場移転案というのがもう、町側の方から、相当反発が出て、
うん、
もう第二の辺の子じゃないかという議論もあって、
うん、
で、沖縄タイムスが一面ボーッと出してですね、
うん
ちょっと騒動になって、その中でで、圭介市議含め各議員が、
うん、
この賑わい広場移転案って言ったらどういうこれ合意形成が図ったのかっていうのと、うんうんこれ本当に、那覇のこの松づくり共同の観点からでも、これでいいのかという、かなり、
はい、
代表質問、
うん、
一般質問があってですね、うん、まあそういう流れを、が、ちょうど、その時がちょうど一期ですよね、
うん、
だと思いますね。
そうか、これ大ごとだって言ったね、僕も今思い出してきましたけど、結局誰とも合意、
そうそう、
現場との話し合いもなされていない中で、まあ、おそらく当局側も良かれと思って、これが一番、なんていうの、コストも含めて、リーズナブル、ここで建設しておけば営業もできるし、ぐらいな、すごい多分、安い感じで。
で、だから当時覚えてるのは、移転案っていう卒の、あったんですけども、僕もちょっと怖いなと思ったのは、実はこの、市場事業者、それと周辺通り会に、この移転案を含めて、現地建て替えがいいのかどうかとアンケート調査してるんですよ。
うん、
で、この結果がですね、結果が出てるにもかかわらず、賑わい広場移転案というのが、出て、で、だから、この行政の、この合意形成の、流れもそうなんだけども、そうしたらまた、この、賑わい広場移転案がバーッと出たもんだから、当局がもうまさかここまで大きくなると想定じゃなくて、も
う
結局マスコミが悪いっていう話になって、当時の沖縄タイムズの記者、女性の記者なんですけども、覚えてるんですけども、僕が当局に説得されて、こんなはずじゃない、これはもうマスコミが悪いって言って、って言った時に、これはもうマスコミであんたたちのやり方が悪いんだよって言って、で、今でも、タイムスの情勢、アグさん大丈夫ですかねって言って、私の記事がちょっとあれだったんですかねって言ったら、いやいや、これは、あなたの記事が、僕一面でバーッとやったっていうのはいいことだから、自信持ちなさいっていうのは言いましたね。
なるほどね。
なんかこの共同による街づくりを那覇市が推進していくときに、もし確かに公共の施設ではある、だけれどもそこで商売をされている方たちがいる、そこを無視して進められないよねっていうのをなんかすっ飛ばしてしまっていて、だから都合のいいときは共同だし、都合の悪いときにはまあ行政のものですからっていう形で進めようとされているような感じがすごくしたので、そこはもう間に入って、まあ、町側の方に、まあ、公設市場の方たちと、あの、話し合いの場をセッティングしたりとか、なんかそういう形で、なんかいろいろ、議会の外でもやってましたね。
うん。情報開示も問題あったし、まあ、そもそもの合意形成ですね。
そうですね。
うん。こう、結構ここ、12年前でもこんな乱暴だったんだと。
うん。
うん。今ちょっとありえないかなと思うんですけどね。
そうですね。
どうなんでしょうね。今もそういう嫌いはあるのかな。うん。
大なり小なり。
うん。なるほどね。
ただあの時、まあちょうどあの共同の街づくり、まあ僕も共同の街づくりの、まあ共同大使側の、まあ教育会のメンバー運営だったんですけども、はい、あの時ちょっと僕が覚えてるのは、あの共同の街づくりの外の十箇条みたいな、まあこういう、いや、ちゃんと共有しましょうね、ってあったんですよ。ちょうどその時、そういう話が出たんですね。で、結局、この共同の街づくりの十箇条、行政側も関わってやったのに、結局これみんな、これがみんな守られてないんですよね。共有しましょう、ちゃんとやりましょうっていうのが。だからその時、あ、この共同の街づくりって一体何なのかな、という大きな疑問があって、かなりあの、これ、共同の街づくりのあり方、にもちょっと通った面があったんだけども、だからその時っていうのがちょっとこの、まあ、こういう主張というかな、あ、こういう主張ってまだまだそうやり続けるんだなと思って、はい、ある意味でそう、まあ、恐ろしさっていうのを感じましたよね。
ほぼ決まってから、ちょっとみんなに、あの、出す。
説明会だけをする。
うん、公聴会とかね、そういうのだけをするという話でしたね。その時もね、もう、確かね、アグニさん出てもらって
ますよね。そう、ラジオに来ていただいてますよ。
で、あの時、私も印象に残ってるのは、この、まあ、この話はその合意形成が論点だと思うんですけど、賑わい広場っていうのはもともと第二公設市場があった場所っていうところで、その心情的なところの話もとても面白くて、当時、やっぱ第二ができた経緯とか、第一と第二のね、あの、関係性の話も、とても面白かったなと思っていて。
ちょうど1960年代、70年代の、もうすご、相当な、まあ、まあ、那覇市議会を巻き込んで、当時の平良翔、西目淳二さんの選挙ね、選挙巻き込んで、結局あの時の先輩方っていうのはもう、にぎわい広場で、ここで市場を移したら自分たちの商売ができない。死ぬよと。で、そういうところに、また、同じような、行政がこうやって仕掛けてくるのか自体が、相当不信感があって、だから、まあ、そういう、過去の歴史の、同じことまたやるのかっていう、相当感情的な、本当にこれ第二の辺野古じゃないかって相当反発があって、特に市場事業者もそうなんですけども、周辺の通り会、商店街の関係者のか、かなり反発がありましたね。それはもう今でも覚えていますね。で、それで、覚えてるのは、まあ、これで、公設市場の、ちょうど2階食堂会で、緊急市場組合総会を開いて、臨時総会覚えてますよね。で、やった時に、もう各局マスコミがみんな来てるんですね。で、QAB は生中継。で、NHK もみんな各局
生中継した、
はい。生中継して。で、各局来て、もう大変なんですね。この、こういう、対行政と団体、こんなぶっぶつかって、もう、あんまり経験ないんでしたね。マスコミも。ちょうどマスコミ関係者も30代、20代が多くて、みんな口開けてしまって、こういうのがまだあるんだ、みたいな。で、その中で一番面白い当局やったのは、もう、エヴァ、中村圭介市議含めて、高校の再整備の逃げ広場移転案についての質問したものをみんな公開してるんですね。公営で議員が言いましたって。ちょっと異様な光景で、何のためこれやったのかっていうのがわからなくて、あれは、もうあれは異様でしたよ、っていう。
どうでした、中村さん、その時。
いやー、もうやっぱり、その、 自分たちの声が届いてないっていうことに対する憤りがやっぱりそこに集まっていて、だからこの行政への不信感っていうのが、そのプロセスを経ないとやっぱこうなるよねっていうのがあの場ではすごく出てたなっていう印象ですよね。だから私もその君はじゃあ行政の味方なのか市民の味方なのかっていうのをずっと問われ続けてた期間でもあったので、
そうね、まあそこの間にいるのが議員ですからね。
ですね。だからなんかすごい自分のスタンスも問い直す期間にはなってました、ね、
なるほど、
ここでその町側の先がここで決まるぞっていう感じは、なんか臨時総会の中ではちょっとピリピリした感じもあって、すごい場所でしたね。
ただ面白い、まあ今でもちょっといるんですけど、まあ、ちょっとシナリオがあって、もう最終的にもう市場事業者、まあ、あの時市場だけど周辺通りからもうみんな怒ってるんですね、
はい、
もう殺伐としていて、それでもうそろそろもう10時なんですね、10時になると営業終わるんですよ、それで僕がもうわざと、まあこれはもう、まあある意味芝居ですよね。もうお前たち帰れと言って、で、まあ帰ったんですけど、もうその間、言った担当に呼んで、そろそろ、もう、営業終わりだよな、って、クーラーもそろそろ終わるよな、ってと思って、で、あっちも、あ、もうそろそろこれ打ち止めだね、って言って、はい、で、それで、呼吸して、じゃあ僕はこうやるからね、って分かりましたって、もうお前たち帰れって言って、それでもうパッと終わったんですよ。で、そうしないと、もうなんか収拾がつかなかったって、で、マスコミも誰も帰らなかったんですよ。で、そこでマスコミで一番動いたのが NHK さん。で、松岡っていう、有名、優勝のディレクターさんがいて、
はいはいはい、
沖縄の核の、ドキュメンタリーやってるんですけど、松岡さんがやって、彼が初めて1年目来たのがこれにぶち当たって、で、彼が一体これ何なのか、ということで、やっぱ調査報道したんですね。で、それで、各みんな回って調べて、それで、津波真一さんのキンクル。
はい。
で、このにぎわい広場移転案って一体何なのか、ということで、特集を組んで、で、そこが結構いろいろ、まあ、当時の池田隆之、琉球大学名誉教授
も、池田先生、まあ、
先生を引っ張り出して、で、例えば今組み上げてた長寿メーカー案も考えるべきじゃないかとか、まあそこまで、そこまで行ったっていうのは、結構総会っていうのが、当時の総会のインパクト多かったのかなというのと、やはり市民と、この行政のこの対立関係っていうかな、なかなかこういうのがあんまり、ね、復帰前はよくね、わしょわしょやってたんですけど、近年そういうのがあんまりなかったもんだから、マスコミ関係者もちょっと、あっと、ないか感じるものがあったのかなと思って、
か
な
り。こんなにエキサイトするネタって、まあ近年なかったわけですね。
なかったんですよね。結局、これが結局、一場事業者だけなくて、周辺事業者、また議員さんも巻き込みながら、で、当局も巻き込みながら、マスコミも巻き込みながら、一体これ一体何なの、どういうことを起きてるかっていうのが、その中での中村圭介市議が一気見に経験したっていうのは、ある意味ではね、あんまりない経験
かもしれないですね。
二度と同じ経験けないと思うんだけど、
まあ。町側からどう見えてたかはわかんないですけど、私の中ではかなり、労力を割いて時間もかけて、丁寧にやらなきゃなと思って、腰を据えて取り組んでた。
おいくつでした ?20 代。
20代後半、20、9、30とか、そんな感じですよね。
なかなか激しい場所が洗礼を受けたというか、
そう、まあ、学生時代からお世話になっている先輩たちが、まあ、困っている状況でもあるし怒っている状況でもあるし、この気持ちにどう応えたらいいんだろうかということと、それ当局は当局でスケジュールがあって予算があって進めようとしている中でどうやったら議論が噛み合うのかなっていうのをやっぱり悩んでましたよね、
もっと前から一緒に合意形成すべきだったっていう話ではあるとは思うが、
だから合意形成してきたはずなのに急に変更するっていうのが意味わからなかったんですよね、
そうか、なるほどね。しばしば出てきてちょっと話を変えていきますけど、しばしば出てきているこのにぎわい広場ね、もともとは第二牧師公設市場があった場所を、まあ あれはいつ頃なくしたんでしたっけ？
あれはですね、2001年ですね。うん、2001年に、第二牧師高卒市場を閉場して、うん、で、それで、跡地利用計画の議論が始まってたんですよ。で、当初は、跡地利用計画なんで、今の天仏館が、あちらが実は、第二牧師高卒市場跡地利用計画のコンセプトで動いてたのが、なぜか急に、まあ、国際ショッピングセンターの跡地利用に、うん、まあ、天仏館高速あっちに移ったということで。
ああ、最初の計画はそこだったんですね。そう
ですから、コンセプト面白いのは、うん、天仏館に、調理体験コーナーあったんですよ。
うん、まあ、一応今も、調理室あります
ね。あと、つぼやの、うん、体験コーナー。とか、
はい、
結構コンセプトは結構間違うとつぶやと連動して、うん、なんかそういうのなのに、いきなりボーンとあっちになったもんで、
うん、
で、そっからまた後治療がいろいろ議論始まって、まあその流れで、まあ賑わい広場後治療っていうのが、一貫ちょっと沈みかかったのを、まあ、あの時、何か補助事業を使ったのかな。うん、それで、一応、まあ、やりましょうという時に、うん、まあ、ケースケ市議がまだ、学生の頃、うん、地域協力隊の時に、勝手にこれは、決めて困るんじゃないか、ということで、うんうんうん、当時の、ワクワク研究所が法人格なる前後でしょうかね。で、意見書出した。
そう、街中ワクワクね、
うん。研究所が意見書を出して、それから、いろいろ、ワークショップを実施して、これは中心商店街のみんな住民含めて業者も入れてですね、うん。で、配置とか何がいいのかという流れで、できたのが、うん、まあ、賑わい広場ということで。うん、で、ケースケ君も結構賑わい広場、いろいろ授業でも関わるね、学生とか関わってからね。
たくさんのね、いろいろな現場になりましたよね。うん、僕、観光闘牛とかすごいよく覚えてます。うんうん、はい。いろんなイベントもやったし、はい。闘牛やるんだ、そこで、とか。うん。だから、街の中に、うん、まあ、それも超過密の街の中に、あのスペースの広場っていうのは、とても広場の機能重要だなっていうのを今考えると思いますね。
そうですね。やはり当時実は結構中心商店街っていうのは本来であればこの公園機能が広場的な役割なんですけども、うんうんうん、正直言うと、もう復帰前の公園計画がまだ未整備の
あったり、なるほど、
動いてないっていうのがあって、で、その流れで、まあ、この、にぎわい広場の広場っていうのが、まあ、広場と、
うん、
あとはこの、まあ、コミュニティ室、エコーショップ、うん、トイレ。で、結構イベント関係の備品も揃って、結構市民活動系とか市民の方が、結構ここでイベントしたりとか、うん、地域住民の方ここでちょっと子供と遊ばしたりとか、うん、まあ、地域の高齢者がここでユンタクしながら、うん、まあ、あとジャスミンを植えたりとか、うん、あとはまあそういうのね、結構いろいろ動いてたのが賑わい広場なんですね。
なるほどね。そうか。いや、あっという間ですね。これ、永遠に喋れるんですけど、はい。まだ前半、まだ1期目の話をしてるっていう感じですが、あと1回撮れますので、はい、次回に回していこうと思います。じゃあ一旦アグニさん、
はい、
また次回までよろしくお願いいたします、
はいはい、ありがとうございました。